お祈りをします。天の父なる神様、今日も聖書の言葉を私たちは一緒に読み味わうことができることを感謝いたします。私たちの鈍い心を開いて、そして神様の御言葉に私たちがしっかりと根ざし、神様の御言葉に応答して生きることができるように私たちを取り扱ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは使徒の働きを続けて読んでいます。先週まで2回使徒の働きの2章のペテロの説教を読みました。ペンテコステの日に立ち上がったペテロがイエス様の十字架と復活を語った。私たちの罪のためにイエス様が死んでくださったこと、そして蘇ってくださったこと、そしてこのイエス・キリストが十字架にかかったのはあなた方の罪のためだというその指摘を読みました。37節を見ると、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言ったとあります。説教を聞いた人たちは、じゃあどうしたらいいのか、神様の言葉にどうやって従ったらいいのかと反応したい、教えてくれと言ったんですね。で、まあ、そこに向かってペテロが語ったのがこの37節から40節まで、まあ、そして47節まで、まあ、その結果のようなことが出てきます。まあ、ここの部分というのはその意味ではどうやったらイエス・キリストを信じてクリスチャンになることができるのかということと、そしてクリスチャンとして生きるということはどういうことなんだろうかということを、まあ、ある意味でこうまとめてある、まあ、教会生活入門的な部分だと思います。でその意味で私たちは、まあ、何回かに分けてこの2章の37から47を通して、この教会生活というのはどういうものかということを、まあ、ここを通して学んでいきたいと思っています。でまず今日の一番初めの部分は悔い改めということです。ペテロはどうしたらよいでしょうかといった人たちに悔い改めなさいとまず言います。悔い改めなさいと言います。で今日はこの悔い改めるということを一緒に考えたいと思います。悔い改めというのはどんなことなのかということと、まあ、悔い改めの結果として私たちの人生にどんなことが起こってくるのかということに、まあ、絞りたいと思います。悔い改めって何でしょうか。昔よくキャンプで流行りました。今食事を食べたんだけど今からケーキを食べる、別腹、悔い改めとかよく流行りましたけど、また食べることじゃないよね。で悔い改めっていうのはある意味で言うと3つの部分が聖書に読んでいくと、まあ、含まれていくっていうことがわかります。まあ、こういうポイントは覚えておくといいポイントですね。一つは悔い改めっていうことは同意することだということです。で二つ目に悔い改めっていうことは認めることだって言うんです。で悔い改めっていうのは三つ目に言うと、まあ、信じることだ、まあ、悔い改めとは信仰ってよく言われるんですけど、まあもう含めて言うならば信じることだという三つの部分になります。でまず初めに悔い改めっていうのは同意することです。何に同意することでしょうか。それは私たちが神から離れた罪人だということに同意するということです。私たちが神から離れた罪人だということに同意することです。教会っていうのは敷居が高いところがありますよね。イエス様を信じて救われるためには敷居が高いところがありますよね。何でもいいから信じればいいっていうわけにはいかない。本当に聖書は言う通りにイエス・キリストを信じてクリスチャンになろうと思ったら通らなければならないのはこの悔い改めるということです。イエス様はですから三条の水訓、三条の説教の中でマタイの7章でこう言いました。7章の13節14節、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものは多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。まさしくイエス・キリストを信じるということはある意味で言うと狭いものです。何でもいいというわけいかない。 自分が神から離れた罪人だということを認めなきゃいけない、ね、ということは自分のみっともなさ、自分の汚さ、自分の弱さを受け入れなければならないというところから、まあ、それとなんていうかな、まあ、それを見せつけられて、その通りだと認めなければならないというところから始まるということですね。で、私たちが聖書を、まあ、教会に来て聖書を学び始めていくときに、初めの頃は、ああ聖書ってすごいな、約束、こんな約束があるんだ、なんか希望に満ちてくるなとかってこう思うわけですけど、だんだんだんだん聖書を読んでいくと苦しくなってくるわけですね。なぜか、それは聖書の御言葉を通して聖霊が私たちの毎日の生活をあぶり出されるわけです。私たちの心にあるものをあぶり出されてくるわけです。そして私たちが神から離れた罪人であるということはどういうことかということを見せつけられるということにぶつかる。例えば私は高校3年の時に詩編の14編の一節を読みました。まあ、今まで何回かこう話したことあると思いますけども、詩編の14編の一節から3節を、まあ、ある日読みました。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして神を尋ねる者、悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れて行き、誰も彼も腐れ果てている。善を行う者はいない。一人もいない。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。という言葉にぶつかりました。よくお話しますけれど、当時私は神はいるというやつが愚かなやつだと、ちょうど1975年ですか、あれ分かんなかった、1970年に、昭和45年に東大の安田講堂事件が終わって、私はそのすぐ後に高校に入りました。でもまだまだ学園紛争が終わってない時代ですよね。でそういう時代の中でまさしくこう無神論全盛時代、神がいるなんていうやつはバカなやつだと思って生きていた、まあ、そんな私が聖書を読むようになって、愚か者は心の中で神はいないと言っている、彼らは腐っており忌まわしいことを行っているというこの聖書の言葉にある日ぶつかりました。まあ、それまで神はいないと言っているのが愚かだやつだ、でも聖書は神はいないと言ってるやつ、神はいないと言ってるやつが賢いやつだ。ところが聖書は神はいないと言ってるやつが愚かなやつだ。そしてその人の生活を見るならば腐ってる。自分の当時の姿を突きつけられて、まあ、愕然としたことを覚えてます。どうしようかな、このまま聖書を読み続けようかな、それともやめようかなと思ったのは正直な気持ちでした。まあ、そのように私たちは聖書を読み始めると、まあ、必ずと言っていいぐらい自分の汚さ、恥ずかしさ、問題をあぶり出されます。で、問題は、大切なことは、神様が私たちをの生活を指摘して、あなたは神から離れた罪人だよと言われたときに、そのことに同意するかどうかということですね。悔い改めということは同意するということなんです。ごめんなさい、ヨハネ第1の手紙1章の9節を見てみましょう。ヨハネ第1の手紙の1章の9節を、開いてみましょう。ヨハネ第1の手紙1章9節、じゃあ皆さんで声を出して一緒に読みたいと思います。いいですか。3、はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。と書いてありますね。同意することです。これ、ここで使ってある言い表すっ ていう言葉は、もともとは一つ口で言うっていう言葉が使ってあります。一つ口で言うっていうことは同じことを言うと、ね、だから そこからまあ同意するっていうことになるわけです。でつまり神様が私たちの人生を見て、お前は神から離れた罪人だと言われたら、その通りですっていうことです。その通りですっていうことです。それが同意するっていうことです。要するに神様の見立てに同意するっていうことです。神様が聖書を通して私たちを見立てられた、その見立てに同意する。神様があなたは神を離れた罪人だよ、あなたはこのままでは救いはないよと言われたら、その通りですと同意することです。頑固に自分の罪を否定している限り、どんなに教会に通っても聖書を読んでも、私たちはイエス様の救いを自分のものにすることができない。ですからその悔い改めるっていうことのまず第一番目のことは同意するっていうことです。辛いです、嫌です、やりたくありません。でもそれが解決の第一歩だということです。そして二つ目のことは、その私の罪のためにイエス・キリストが十字架で死んでくださったんだ、キリストの十字架は私の罪のためだったんだと認めるということです。ペテロの説教の中で彼は、使徒の働きの中に戻ってこう言いました。2章の23節、あなた方は神の定めた計画と神の予知にとによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。36節、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イエス・キリストの十字架が、2000年前のあの十字架が私の罪のためだった。イエス・キリストが私の罪を身代わりによって十字架に死んでくださった。もう一歩踏み込んで言うならば、キリストを十字架につけたのは私だということです。それを認めるということです。ペテロの第一の手紙2章の22節から25節で、ペテロはイエス様の十字架についてこう言います。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス・キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負ってくださった。イエス様が私たちの罪を身代わりに負ってくださった、そのことを認めることです。それが悔い改めの二つ目のことです。そして三つ目は、そのイエス・キリストを私の人生の主、救い主として信じるということです。自分の生き方の方向転換をする、悔い改めっていう言葉は方向転換をするっていう意味があります。方向転換をする、イエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れるということです。それが悔い改めの三つ目のことですね。信じる、イエス様に信頼をする、イエス様に私の人生に来ていただく、同意する、認める、そして信じる、これが悔い改めなさいということは聖書が言っているこの3つの部分。そしてじゃあ私たちが悔い改めたら、悔い改めてイエス・キリストを信じるときに、私たちの人生の中にどんなことが起こるんでしょうか。ペテロはそのことを使徒の働きの2章の38節で、こういうふうにまとめていました。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主が お召しになる人々に与えられているからです、とあります。まあ、ここで、まあ、ペテロがイエス・キリストを信じたときに、二つのことは私たちに起こると言いました。一つは、罪が許されるということです。そしてもう一つは、賜物として聖霊が与えられるということです。まず、罪が許されるということです。罪の許しです。新約聖書のエペソビテの手紙の一章七節、そこにこのように書かれています。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。と書いてあります。私たちの過去、現在、未来のすべての罪が許されて、もし今日死んで神様の法廷に立っても、私たちは無罪、義、あたかも何の失敗もしたことがない、何の罪も犯したことがないもののように、イエス・キリストにあってその罪が許されているということです。過去、現在、未来のすべての罪が許された。過去の罪だけ、現在だけじゃない。未来の私たちがこの地上に生きている限り、失敗をしたり、弱さの上に犯してしまうその罪も、もうすべて許されているんだ。というんです。そして私たちはその具体的な罪の許しを毎日の生活の中で経験することができます。先ほど読んだ、ヨハネ第一の手紙の一章の9節にもう一度戻りますが、そこにこう書いてありました。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが毎日の生活の中で神様に喜ばれない失敗、罪を犯したときに、そのことを素直に神様の前に言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、その具体的な一つ一つの私たちの問題を許して、すべての悪から私たちを清めてくださいます。という約束があります。まあ、大雑把に言うと、過去、現在、未来のすべての罪が許されたことです。でも私たちはクリスチャンとして生きていく中で、この地上で、残念ながらこの地上にいる間、罪の性質が残ってますから、いろんな失敗や弱さがあります。でもそのことにぶつかるたびに、私たちはもうすでにその罪もイエス・キリストによって許されて、解決が与えられているということを信じて、このヨハネ第一の手紙の一章九節の約束の通りに、自分のその失敗や弱さを神様の前に認めて、そのことをお話しして、そのことの助けを求めるならば、神様は全ての罪を許すという、その罪の許しの約束を私たちの毎日の生活の中に具体的に適用してくださると。まあ、これをよく毎日の悔い改めって言うんですね。毎日の悔い改めって言うんですね。毎日の生活の中で私たちはどのぐらいそのことをしているでしょうか。神様がお前これは違うよ、私はこのことを喜ばないよって言ったときに、いやそんなこと別にいいですと踏み倒してるでしょうか。それとも分かりましたと、その度その度そこに立ち止まって、このヨハネ第一の手紙一章九節の言葉の通りに生きてるんでしょうか。まあ、それによって私たちのクリスチャン生活は変わっていくだと思いますね。その罪の許しをどのぐらい我々が体験できるかというのは、まあ、ここにかかっているだろうと思います。ですから罪の許しっていうのはなんかボワーンとしたものじゃなくて、私たちの毎日の生活の中に具体的に適用されることなんだということですね。そして二つ目のこととして、このイエス・キリストを信じて、悔い改めてイエス・キリストを信じた者には、この賜物として聖霊が与えられたと書いてあります。これもエペソビテの手紙の1章の13節から14節のところに出てきます。 エペソ人の手紙の1章の13節14節、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。この方によってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印をされました。神の御霊が私たちのうちに住んでくださっている。聖霊なる神様がイエス・キリストの代わりにもう一人の助け主として私たちのうちに住んでいてくださっている。聖霊が住んでくださっている証拠は何でしょう。一番の証拠なんですか。聖書は何て書いてありますか。今朝聖人化というところやったばっかり、ね、ローマ人への手紙8章14節15節あることです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。神様を、天地を作られた誠の神様をお父さんと呼べるようになったってことですよ。お父さんと呼ぶことができるようになったってことですよ。そしてお父さんと呼んで私たちは助けてもらうことができるようになったってことですよ。いろんな問題の中にあって私たちはお父さんと言って頼るお方が与えられた。それが御霊によって聖霊が私たちのうちに来てくださったっていう証拠だ。何よりももう動かすことができない一番の証拠だっていうふうに聖書は言ってる。ですから悔い改めてイエス・キリストを信じた者は全ての罪が許されるという約束と、この聖霊が私たちのうちに住んでくださって父なる神様にお父さんと呼びかけることができるようになった。単純ですけどすっごく素晴らしいことだと思いますよね。すっごく素晴らしいって日本語変ですけどね。なんかこれを考えると本当に嬉しくなりますよね。私たち失敗だらけの人間です。もう本当に失敗を繰り返します。昔それで川柳を作ったことなんですけどね、今度こそとも 次もいいっていう川柳を作ったんですけどね、今度こそ大丈夫だと言いながら、また次の時も今度こそと我々は失敗して言うわけです。でも今度こそと言いながらまた失敗してしまった。神様の前に悔い改めていい加減自分が嫌になってしまう。そんな私たちをキリストによって受け入れて辛抱強く天の御国に帰るまで何度でも同じ失敗をして神様の前にそれを許してくださいっていう時に、神様はそれをキリストによって許す、助けると言ってくれる罪の許し、そして私たちが本当に困った時に、お手上げの時に神様と呼びかけることができる。その呼びかけに神様はいつでも答えてくださる。で、この罪を悔い改めてイエス・キリストを信じた時に私たちはこういう二本柱が与えられた。罪の許し、そして父なる神様に呼びかけることができる。神様が祈りに応えてくださる。この二本柱が私たちに与えられているということは、とっても素晴らしいことじゃないか、とっても心強いことじゃないかと思います。さて話をまとめて終わりにしたいと思います。今日私たちは一番初めの悔い改めということを学びました。悔い改めの中には3つありました。1つは同意することです。神から離れた罪人だと同意することです。二つ目に、キリストの十字架は私のためだと認めることです。そして、イエス・キリストを私の救い主として信じることです。で、このことを私たちがするときに、神様は私たちの 過去、現在、未来のすべての罪を許してくださいました。ヨハネ第一の手紙の一章の9節の約束の通りに、私たちが毎日の生活の中でその罪の問題について祈るときに、その問題の解決を与えてくださいます。そして私たちのうちに聖霊が住んでくださいました。私たちはいつでも父なる神様にお父さんと呼びかけることができます。そして私たちの天のお父さんはその呼びかけに応えてください。そのような関係の中に私たちは生かされるようになりました。ですから、もしこの中でまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方がいたら、ぜひその自分の罪を悔い改めてイエス様を信じて、このような神様との関係に入りましょう。そしてイエス・キリストを信じている方は、全ての罪の許しがあるんだ。もしまだ解決していない罪の問題があったら、そのことを本当に神様の前に祈りましょう。神様は助けがあることを信じましょう。そして聖霊が私たちのうちに住んでくださっています。聖霊は私たちに神様にお父さんと祈るその思いを与えてくださっています。ぜひこの1週間、この2つの柱があります。今日はどっちとも言いません。2つの柱のどちらか1つをこう特に覚えて、この毎日取り組んでみたらいいと思うんですね。毎日一日の生活の終わりの時に一日を振り返って、もし神様の前に告白しなきゃいけない罪があったら、そのことを告白して第一ヨハネ一章九節の約束を信じてみる。あるいは毎日の生活の中で聖霊が神様に呼びかけることを教えてくださってますから、断るごとに、ね、天の父なる神様と、それだけで終わりかもしれませんね。でも呼びかける、その2つを私たちに悔い改めた時に与えられたその恵みを、それぞれ私たちの生活の中で味わって歩むことができたらと思います。お祈りをして終わります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。天の父なる神様、今日私たちはペテロの説教の締めくくりの部分を読み始めました。教会生活がどのようなものか学び始めました。まずその始めは悔い改めるということから始まることを今日覚えました。悔い改めることは、神様が私たちをどのように見ていらっしゃるかということに同意することであり、イエス様が私の罪のために死んでくださったということを認めることであり、そのイエス様を私の救い主として信じることだということを学びました。またその悔い改めをするときに、私たちの過去、現在、未来のすべての罪が許されていること、また聖霊が来てくださって神様にこのように祈ることをいつも教えて、そして助けてくださることを覚えました。どうか私たちの生活の中で神様に解決をしていただかなければならないその罪の問題があるならば、この1週間本当にそのことを神様の前に祈り、そして第一ヨハネの一章の9節の約束を信じて解決をいただくことができますように。また私たちがことあるごとに天の父なる神様と神様に親しく呼びかけることを、私たちが今まで以上に身につけることができますように。そしてイエス様を信じて与えられた罪の許しと聖霊が私たちのうちに住んでいてくださるという、この2つの約束を味わうことができる1週間でありますように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。